おはようございます。通告に従いまして質問いたします。大項目1点目、私立病院の救急医療機関としての課題と院内環境の充実についてお聞きします。留萌市立病院は二次医療圏の中核病院として、地域に根ざした信頼される病院を理念に掲げ、入院や手術などの高度医療を担いながら、同時に診療や人工透析、予防接種など地域住民のニーズに即した医療の提供を行い、留萌市民のみならず近隣の町村にとりましてもなくてはならない医療機関です。また二次救急医療機関であることから、地域で発生する救急患者への速やかな対応と治療が困難な患者については、三次医療圏への搬送を担う医療機関でもあります。さらには、感染症重点医療機関として、昨年4月に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れて以来、現在まで多くの患者の治療を行ってきました。留萌市立病院の救急医療機関としての役割は、私たち留萌市民をはじめ留萌管内の住民が健康な生活を送るためには欠かすことのできない重要な機関であると捉えておりますが、医師や看護師の慢性的な不足に加え、病院建設から20年が経ち、院内環境の見直しも迫られているように感じています。そこで中項目1点目、救急外来の現状と問題点についてお聞きします。昨年、令和2年度の留萌市立病院における救急医療の件数は4175件で、1日平均 11.4 件ですが、救急車の出動件数は1079件で、1日平均 2.8 件となっています。その6割以上が診療時間外となっていて、以前から深刻であった医師不足に加え、長引くコロナ禍の影響で医師や看護師の負担増が懸念されております。また団塊の世代が後期高齢者に達し、超高齢化社会を迎えることによる2025年問題は、雇用や医療、福祉といったさまざまな分野へ多大な影響を及ぼすことが予想され、今後高齢化に伴う救急外来などの対応が逼迫することも懸念されます。留萌市としては、医師や看護師などの医療従事者の負担を軽減する対策をどのようにお考えなのかお聞かせください。また留萌市立病院は増毛町や小平町など管内全域から救急患者を受け入れておりますが、地域医療を守るためには管内のセンター病院として近隣の町村との協力が必要であると考えます。現在二次救急医療体制の維持費用に必要な額は、国の補助金である病院群臨番瀬病院運営事業補助金の基本額がベースとされ、平成22年度より広域負担金が拠出されてきましたが、令和2年度をもって現行の制度が終了することから、改めて関係者で議論を行うとされております。留萌医療圏の救急医療を維持していくことを目的とした管内全体での財政的な連携における各町村との協議状況をお聞かせください。次に中項目2点目、病院内の環境整備についてお聞きします。今年の夏は何十年ぶりという猛暑に見舞われ、夜に窓を開けていても暑くて眠れないほどの日が続きましたが、留萌市立病院におきましても温度調整が十分でない高齢患者などは特に大変だったようです。またコロナの治療に携わった医師や看護師は、防護服を着込んでの治療やサポートとなるため、体調を維持することが難しかったようですが、院内の空調は病院が建設された20年前の設備のままであるため、 冷暖房の性能が劣ってきており、今年の猛暑には対応できなかったと思われます。今後におきましても、温暖化による猛暑が想定されますので、患者の体調管理や医療従事者のために、院内における空調整備の更新、あるいは冷房などの導入が必要ではないかと考えます。次に、病室のトイレにウォッシュレットが設置されていないことが、入院患者にとってはとても不快であると言われています。入院個室や多目的トイレにはウォッシュレットが設置されていますが、ほとんどの4人病室にはウォッシュレットがないため、遠くの外来用トイレや多目的トイレまで歩いていく入院患者もいるそうです。近頃ではストレスのない院内環境が求められており、院内の空調整備や温水洗浄機能付き便座の設置など、病院内の環境の改善を行うことが急務であると感じていますが、市長の見解をお聞かせください。次に中項目3点目、処方箋ファックス設置の必要性についてお聞きします。診療終了後、病院内から希望する院外薬局へ処方箋をファックスで送信することで、調剤薬局へ直接処方箋を持っていくよりも、薬の準備が早くでき、薬の受け渡しがよりスムーズとなるため、ほとんどの病院が処方箋ファックスを院内に設置しています。特にお年寄りや障害のある方、さらには近隣町村から市立病院へ来院する方にとっては、時間の短縮を図ることができ、バス時間を気にしなくても良いなどの利便性があるため、院内における処方箋ファックスの導入が求められています。年々外来患者が減少している状況におきましては、患者サービスの向上を考慮することが必要とされますが、市長は留萌市立病院における処方箋ファックス設置の必要性をどのようにお考えなのかお聞かせください。大項目2点目、新型コロナワクチン接種状況と今後の動向についてお聞きします。留萌市では、新型コロナワクチンを安全かつ可能な限り速やかに接種できるように、新型コロナワクチン接種対策室を設置し、ハートフルにおける集団接種所開設や、留萌独自の接種順位など、さまざまな取り組みを行ってきました。接種状況は順調に推移はしているものの、ここに来て若年層の接種率が鈍化しているように見受けられます。そこで中項目1点目、現在のワクチン接種状況についてお聞きします。9月5日現在、留萌市では65歳以上のワクチン2回接種率は 90.2%、12歳以上2回の接種率は 61.4% で、全道の進捗状況よりも上回っており、順調に接種が進んでいます。しかし、留萌市では2回接種の割合は、65歳以上においては 90% 以上と順調に推移しているものの、その他の年代で、特に20代、30代の若年層の接種率は低い状況となっています。全国的にも若者の接種率向上に苦慮しておりますが、市は若年層の接種率を上げるためにどのような方法を講じていくのかお聞かせください。中項目2点目、今後の接種体制についてお聞きします。留萌市の新型コロナワクチンの接種の終了時期として、留萌健康の駅における集団接種が9月26日、個人病院での個別接種が10月30日となっています。しかし、病気になって接種ができなかったり、接種の判断が遅れた市民は、今後どのような方法でワクチン接種が可能になるのか、市としての対応をお聞かせください。また、2回のワクチン接種を終えた人の免疫力を高めるために行われる3回目のブースター接種ですが、国としては3回目のワクチン量は確保しており、開始時期としては早ければ11月に医療従事者へ、 来年2月には高齢者への接種見通しが示されています。今後国の動向を踏まえて留萌市がブースター接種を行う場合の接種時期や接種体制をどのようにお考えなのかお聞きします。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後呂議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市立病院の救急医療機関としての課題と院内環境の充実についての中で、中項目1点目、救急外来の現状と問題点として、今後高齢化に伴い救急外来などの対応が増加していくと考えられるが、医療従事者の負担を軽減する対策をどう考えているかのご質問でございますが、市立病院は留萌管内の2次救急医療機関として24時間365日体制で救急外来を行っております。救急外来は緊急な処置や治療が必要な重症患者さんを診るためのものでありますが、残念ながらいわゆるコンビニ受診と言われるような受診も多く見受けられます。そのため院内トリアージを導入しているとともに、留萌医師会の協力を得ながら、日中や以前から症状が出ている場合などはできる限り平日の外来診療時間内、または近隣の医療機関での受診をお願いしているところでございます。しかしながら、新型コロナウイルス感染症がいまだ収束しない中において、主たる症状のほかに、発熱や呼吸器症状のある患者さんの多くは、市立病院において、新型コロナウイルス感染症の陰性を確認してからの治療となるため、医療スタッフは防護具の着用など、感染対策が必要となり、負担が増しているのが現状であると認識しております。市立病院では、医療従事者が不足する中、業務の改善、効率化を図るとともに、安全対策を強化するため、タスクシフト、タスクシェアの取り組みを検討する他職種によるプロジェクトを発足し、職種の垣根を越えた業務の見直しを進めていると聞いております。病院内の見直しだけではなく、救急医療、地域医療を守り続けていくには、やはり医師、看護師をはじめとする医療スタッフの確保が重要であると認識しているところでございます。医療スタッフ不足による負担を軽減するためにも、今後も引き続き院長などとともに医療従事者の確保に取り組んでまいります。次に、救急医療の維持に向けた管内町村との協議状況に関するご質問でございますが、市では国の広域救急医療対策事業に対する補助金が平成16年度に廃止されたことを受けて、平成20年度に道と連携して留萌県域の自治体病院等の広域化や連携のあり方を留萌管内町村と検討し、留萌町村会の合意を得て、平成22年度から現在にわたり留萌市を含む管内の1市5町1村が救急医療に要する費用の一部を二次救急医療広域負担金として負担してきたところでございます。広域負担金の総額は、旧補助金の非日単価を用いて算出しており、その額に市立病院における各市町村からの救急搬送件数実績の割合を乗じて、それぞれの負担金額を決定してきたところであります。しかしながら、当初から広域負担金で救急医療を維持するためのすべての費用は、 賄えられておらず、その不足分は留萌市が負担してきたところでございます。令和2年度をもって現在の広域負担金のルールの年限が終了したことから、これまで市立病院が担ってきた留萌医療圏域救急医療体制確保のための広域負担金ルールの見直しについて担当者レベルで精力的に議論を重ねてきたところでございます。現在この議論につきまして、留萌町村会にも調整をいただき協議を進めているところであり、コロナ禍における国や道の感染予防対策の動向や各町村のワクチン接種状況なども踏まえながら、年度内の結論に向けて協議を加速化させていく考えでございます。次に中項目2点目、病院内の環境整備として、病院内の環境の改善、空調設備や温水洗浄機能付き便座の設置などについてのご質問でございますが、今年の夏は非常に気温が高い状態が続きました。市立病院においては高齢入院患者も多く、脳疾患を抱えるなど体温調整が難しい患者もおられる中で、暑さ対策をさまざま検討し、扇風機や冷風機、保冷剤の活用など、できる範囲の中で対策を取ってきたところでございます。また、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れにより、防護服やマスクを着用する機会が増え、医療スタッフにとっても厳しい環境であったと認識しているところでございます。入院患者にとって、また医療スタッフにとっても働きやすい環境を整備するため、冷房設備については来期シーズンに間に合うよう整備に向け準備検討を進めているところでございます。温水洗浄機能付き便座につきましては、一般共用トイレのほか、病棟においては多目的トイレや個室には設置済みではありますが、4人病室については寄付による一部の設置となっております。温水洗浄機能付き便座が一般的にも普及している現状からも、空き室状況や財政的措置を含め設置に向けて検討してまいりたいと考えているところでございますので、ご理解願います。次に中項目3点目、処方箋ファックス設置の必要性として、市立病院における処方箋ファックス設置の必要性をどのように考えているのかのご質問でございますが、院外処方箋については国は医薬分業の方針からかかりつけ薬局制度を進めております。医薬分業の中で市立病院がなす役割は、診察、治療をし、薬の処方が必要な際は処方箋を出すところまでで、その処方箋をもとに薬を調剤し処方するのが院外薬局かかりつけ薬局の役割でございます。院外処方箋のファクシミリサービスにつきましては、平成19年度末まで北海道薬剤師会留萌支部において設置運営をされてこられましたが、申し出により終了となったところでございます。日本薬剤師会においても、患者が院外処方箋になれるまでの過渡的なサービスと位置づけしているところでございます。サービス終了後再開について何度か協議の場が設けられましたが、市立病院としては公立病院として公平公正なサービス提供が原則であり、当然のことながら利害関係も生じることから、設置者及び関係者全員の参加と同意が得られることを条件に、院内の一部を目的外使用としてお貸しすることは可能であり、患者サービスにもつながるとは思いますが、足並みが揃わず設置には至っていないところであります。病院自らが設置することは、国から 薬局の医療機関からの構造的、機能的、経済的な独立に反するものとされておりますので、私立病院のサービスとしての実施は行う考えはございませんので、ご理解願います。次に、中項目2点目、現在のワクチン接種状況として、30代までの若年層のワクチン接種率を上げるための方法についてのご質問でございますが、新型コロナワクチンの当初の接種状況につきましては、接種対象年齢となる12歳以上の方の9月5日現在における接種率は 61.4% であり、全国の 41.6%、全道の 39.8% を大きく上回っております。加えて、9月末時点での接種率の見込みは約 80% となり、10月末になると接種率は 90% 前後になるものと認識しており、当初のワクチン接種は順調に進められているものと考えているところでございます。一方、当市ではワクチン接種の予約時の混乱を回避することを目的として、接種券を年代ごとに分けて段階的に送付しており、30代までの若年層は接種券が届いた7月中旬以降に1回目のワクチン接種の予約手続きを行っている方がほとんどであります。このため、9月5日現在の30代までの接種率は 27.8% と低い状況となっておりますが、現在の予約状況から今後、接種率が上昇していくものと見込んでおります。市といたしましては、若年層の未接種者へ予約手続きを早く済ませるようお知らせの送付に加え、引き続き新型コロナワクチンの意義や有効性、安全性などについての情報発信を強化し、接種率の向上につなげてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、今後の接種体制としての病気で接種ができなかった市民や、判断が遅れた市民の今後のワクチンの接種の方法についてのご質問でございますが、当市のワクチン接種につきましては、集団接種を9月中の2回目接種、また個別接種を10月中の2回目接種の完了をもって終了することとし、8月上旬から広報誌や市ホームページ、FM ラジオ、町内回覧のほか、報道機関の協力を得ながら、十分に余裕を持ってワクチン接種の終了時期を市民に周知しており、さらには9月5日時点で接種を受けられていない市民に対して、ワクチン接種終了のお知らせを送付するなど、接種終了日までに2回目接種を終えてもらえるよう、早めの予約手続きを呼びかけてきたところでございます。このため、11月以降にワクチン接種を希望される方としては、体調不良でワクチンを接種できなかった方、期間中に12歳に到達する方、前の居住地でワクチン接種ができず、転入してきた方を想定しております。11月以降のワクチンの接種体制につきましては、留萌医師会との協議により、市内の医療機関1か所においてワクチン接種ができるよう確保しており、接種の実施日時や予約方法などの詳細が決まり次第、市民の皆さんに周知してまいりたいと考えております。次に、今後、国の動向を踏まえて、留萌市がブースター接種を行う場合の接種時期や接種体制についてのご質問でございますが、ブースター接種につきましては、現時点において、国および道から方針が示されていないため、今後の対応について判断できない状況にあります。市といたしましては、国および道から正式に方針が示された段階で、ブースター接種の接種時期や接種体制などについて検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
後ろ議員。
はい、では再質問させていただきます。まず救急外来の現状と問題点の中から、救急外来は日頃より人的応援措置や熟練した医療従事者の配置が求められるとのことですが、医師や看護師の慢性的な不足の中でコロナ感染症患者の対応など、うん、救急外来の病院業務をどのように維持しているのかお聞きしたいと思います。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。救急外来の体制については、ドクター等についても当番を決めて、当直等の対応をしておりますし、看護師については管理監督職にあるものについても、これは各病棟等からも回っていただくような形でですね、対応しておりまして、現在のところはそういったことで患者さんをですね、待たせるような状況を作ることなく対応するように体制を組んでいるところでございます。
後ろ議員。
はい、まあ、大変だと思いますが、では次、医師への業務集中を軽減するための、先ほど市長がご答弁されたタクスシフトやタスクシェアを検討されているとのことですが、この医師の働き方改革を進めるためのプロジェクト内容についてお聞きしたいと思います。
病院事務部長。
はい、先ほどの市長の答弁の中で、医師ということに限定したことではなくてですね、医療従事者のということで、特に、医師の場合には、常勤医師がなかなか確保できないということで、出張医体制をですね、各 EQ 大学と調整しながら不足がないように対応はしておりますし、それについては各 EQ 大学と院長中心にですね、訪問させていただいて医師確保については努めていくということで、それと、ドクターに関して言いますと、プロジェクトチームとは別にですね、すでに医師事務作業補助者ということで、そういったスタッフを院内に配置しておりまして、各特に医師の中で一番業務として煩雑で大変だと言われるのが文書を作成するという、診断書等の作成については、そういった事務的なスタッフをですね、配置して対応しております。で、先ほど出ておりました医療従事者の負担軽減のためのプロジェクトというのはですね、院内の医療安全推進室をですね、中心にして多職種の職員をそこのプロジェクトに配置をいたしまして、まずは特に看護師のですね、不足の部分がなかなか補充されないという状況があるものですから、今のところは特に看護師の業務のですね、負担軽減のためにどういうことができるのか、各例えば検査室であればどんなことができるのか、放射線であればどういうことができるのかということで、各部署ごとにどんなことができるかということを持ち寄って今調整をしている最中という状況でございます。以上でございます。
後ろ議員。
はい、今ただいまの多職種ということが出たんですが、その多職種というのはどういう職業の方が入るのかお聞かせください。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。今作っております、院内の新医療チーム、SCT ということで呼んでるんですけども、こちらのセーフティーコントロールチームということで、それでですね、まずは医療安全管理者ということで、うちの高橋副委員長がトップになっておりまして、そこに、そうですね、看護師、それから、看護師もですね、病棟の看護師、外来の看護師、それから、球外ですとか手術室の担当の看護師、それに、医療連携室というところで入退院支援をしているところがあるんですけれども、そちらからも1人、それから放射線技師、臨床工学技師、薬剤師、臨床検査技師、リハビリテーション職、それから事務職と栄養士ということで、これが多職種というのはそういう各所属からということでの組織ということでございますので、以上でございます。
後ろ議員。
このタスクシフトとかタスクシェアというのは、国が推奨している新しいシステムだと思うのですが、大変期待をしておりますので、よろしくお願いいたします。では次に、救急外来患者数として、平成30年度が7000人台、令和元年は6000人台、令和2年は4000人台と、年々大幅に減少しておりますが、その要因としてどのようなことが考えられるのか、お聞きしたいと思います。
病院事務部長。
まあ、なかなかの分析難しい部分はございますけれども、館内の人口がまず減っているというのも非常に大きく影響しているだろうと思います。それと、高齢化率が高くなっていくことで、要は職業を持たれていて、とにかく早く治さなければならないような方が、まあ、正直そういう就労人口が減っているということも一つ、もしかすると大きく影響している可能性もありますし、令和2年度について言いますと、やはりコロナの新型コロナウイルスの感染症のやはりこの拡大というのが一つ大きな要因になっている部分もあろうかというふうに思っております。以上です。
後ろ議員。
はい、ありがとうございます。次に、北海道は平成20年度に設置された留萌県域の自治体病院等の広域化や連携のあり方を検討する会議におきまして、留萌市立病院を二次医療機関として守るためには周辺の町村も支援して維持しなければならないという考え方でしたが、現在においても北海道の広域負担金の助成に対する考え方は当時と同じと捉えていいのかお聞かせください。
市民健康部長。
お答えいたします。北海道のスタンスとしては、広域的にということは変わらないと思うんですが、その中ではその費用負担ということに含めてまで言及しているところではないということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、令和2年度今年3月をもって管内町村との当該協定が終わるため、昨年度より広域負担金ルールの見直しについて事務レベルでの協議を重ねてきたというご答弁でしたが、現在広域負担金ルール の今後の見通しについてどのようにお考えなのかお聞かせください。
市長。
はい、今年の見通しということで、現在先ほどもご答弁させていただきましたが、町村会を通じて調整をさせていただいているという状況でございます。で、その中で、なかなかですね、事務レベル含めて、このコロナ禍ということで、会議体が持たれてない状況ではありますが、私としましてもですね、町村会の臨時総会なり、さまざまな機会を通じて、調整をさせていただきながら、先ほども申したとおり、年度内に最終的な調整はしたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、次、病院内の環境整備について1点だけお聞きしたいと思います。市立病院の冷房設置につきまして、来年度に向けて設置できるように検討を進めるという答弁をいただきました。また温水洗浄機能付き便座につきましても計画的に設置を検討していくというご答弁でしたので、今後の計画については大変期待をしておりますが、その他に院内環境の改善を何かお考えでしたらお聞かせください。
病院事務部長。
はい、その前にですね、先ほどの答弁の中で若干訂正がございますので、すいません。先ほど院内の SCT のところでですね、トップが高橋副院長と申し上げましたが、山崎副院長の間違いでございました。すいません。それと、救急外来の受け入れ患者数の数なんですけれども、令和2年度につきましては発熱外来をですね、設置したこともありまして、発熱外来患者の数が入っていないというところでですね、それは別カウントしているということでございますので、その数はちょっと数を今現在手元にはありませんが、その分も入っていないということでかなり減っているだろうというところでございます。それと今のご質問でございますが、各病棟ですとかいろんなその部署からのですね、相談事については常に聞くようにしておりまして、細かなものについてはですね、日々の改善をということで行っておりまして、大きなものとしてはやはり、今年のこの夏の状況を考えますと、やはり冷房設備というのが一番でございますので、まずはそこを次のシーズン前までには設置できるようにですね、計画的に進めてまいりたいというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。以上でございます。
後ろ議員。
ありがとうございます。患者さんのためにも、その働く医療従事者のためにも、どうかよろしくお願いしたいと思います。 次、処方箋ファックス設置の必要性について1点だけお聞きしたいと思います。全国の病院では患者の利便性を図るために処方箋ファックスが設置されているところが多数あります。留萌市立病院においては現状としてファックスの設置が困難との市長の答弁でしたが、その打開策があるとお考えなのか市長の見解をお聞かせください。
市長。
先ほども、ご答弁をさせていただいたんですけれども、やはり、組合じゃないですね、薬剤師会、留萌支部の中で、整理をしていただきたいというのが私の考えです。ただ、今後ですね、さまざまな機器の活用といいますか、私としてもですね、携帯だとかですね、そういうような形をですね、使っていけないかだとか、個々個人だとか、またそれぞれの診療所じゃない、薬局においてもですね、お客様を獲得するという意味になろうかと思いますが、例えばその携帯を使って、それを、社名を取ることによってですね、いち早く連絡ができるだとか、なんかそのようなこともですね、考えていくことがですね、できるんではないかと、そういうことも市としてはですね、スマホ活用を今後、さまざま災害も含めて活用するということも進めていく中で、もしそういうことができるような状況であればですね、市としても考えていけるのかなというふうに思うところです。以上です。
後ろ議員。
ありがとうございます。次には新型コロナワクチン接種状況と今後の動向といたしまして、現在のワクチン接種状況について何点かお聞きしようと思ったんですが、昨日の市長答弁でありましたので、抜かさせていただいて、今までに行ってきた集団接種や個別接種における課題があればお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。現段階ではですね、当初スタート時点ではやはり初めての事業ということで、なかなか業務的にも滞るところはあったんですけれども、時間の経過とあと市内の、医師会のそれぞれの病院の方でもね、慣れてきたという状況の中で順調に進められてきまして、今これといって大きな課題等はないのかなというような認識でございます。
後ろ議員。
今まで本当に順調に進んできたと思いますが、道内36自治体の新型コロナワクチン接種のコールセンター業務を請け負う日本郵政グループの JP は、問い合わせの2割しか対応できなかったのに、7割に応対したと自治体に虚偽の報告をしたことを明らかにしましたが、留萌市もこの36自治体に含まれているのかお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。留萌市におきますコールセンター業務をこの JP 2ウェイコンタクトに委託しております。以上でございます。
後ろ議員。
それでは多分8月27日にこの JP の報告の方から報告があったって他の自治体では言ってますが、その JP から留萌市に対して今までどのような報告が入ってきたのかお聞きします。
市民健康部長。
お答えいたします。留萌市の方にも8月27日付でですね、不適切な業務分与があったという文章が届いているところでございます。当市の方としましてはですね、当市に報告を終えています4月26日から6月28日までの期間を対象とした 日時報告のお問い合わせ受付件数、週次報告の入電状況レポート、月次報告のお問い合わせ受付件数、入電件数、受電件数、応答率について、実際受け付けた件数よりも多く報告するなど、虚偽の報告があったというようなことで報告をいただいているところでございます。以上でございます。
後ろ議員。
そのことによって、あの留萌市としては業務に支障がなかったのか、お聞きしたいと思います。
市民健康部長。
お答えいたします。市としましてはですね、電話がつながらない等のお話等も一部お聞きはしてましたが、ただこの、委託業者の方からですね、報告を受けていた段階でうちとしましては、順調にその受付業務というものが進められているというふうに判断していたところでございます。以上でございます。
後ろ議員。
留萌市としましては今後この JP に対してどのような対応をしていくお考えなのかお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。今週17日にですね、この受託事業者の役員が当初を訪問しまして、今回の件について理事者に直接報告と謝罪を行うという予定になってございます。この報告の詳細をもって今後の対応を判断したいと考えております。また本件の経過等につきましては、第二常任会の方へも報告させていただきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、では次、今後の体制につきまして、11月以降のワクチン接種の実施方法として市内の医療機関1か所になるという予定ですが、どこの医療機関となるのかお聞きできたらお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
今の市内の記念病院さんということで予定してございます。
後ろ議員。
はい、ありがとうございます。では最後の質問になりますが、今後のブースター接種の動向に注視し、国の方針が出されたときにすぐに動けるように、準備していくことが必要だと考えますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
ブースター接種につきましては、やはり体制としてはですね、現在、進めている状況の中で、2月から対策室を設置させていただいております。その中でも、やはり1回目、2回目の経験値を生かしながら、3回目というふうになろうかというふうに思います。今後、医師会とも協議しながらですね、集団接種をしていくべきなのか、医師会の方にお願いして、個別でですね、それぞれ順次対応していただくのかというところが、協議の状況になろうかというふうに思います。国の状況、北海道からの情報提供も受けながらですね、今後、迅速に対応していきたいというふうに考えているところです。以上です。
11番、後ろ議員の質問を終わります。